JBS 特別番組。この時間は平成27年12月13日に京都ライトハウスで開催された2015年度医療関係者向け研修会、見えない見えにくい患者さんのために医療と福祉の連携を目指してから、大阪医科大学附属病院眼科視能訓練士中村恵子さんによる講演、ロービジョン外来を担当して気づいたことの模様を放送いたします。
大阪医大の中村と申します。よろしくお願いいたします。今日はなんかベテランの先生方とかたくさんいらっしゃってるので、なんかもうこちらのが緊張してますけれども、あのタイトル、このこれに書いてある今日は私がロービジョン外来を担当して気がついたことを少しでも伝えられたらなという気持ちで、あのこの、あの内容をまとめました。最初の方はちょっと少しあの一般的なことを話しまして、あと私が気づいたことでこれだけは伝えておけたらなと思うことを書きましたので、あのまとめましたので、あの聞いてください。ただ中身がちょっと詰め込みすぎて時間が1時間で終わらない可能性もあるので頑張ります。よろしくお願いします。今日の話の内容は、まず大阪医大のロービジョン外来の始まり、どういうきっかけで始まったかということ、そしてロービジョン外来の現在のシステム、それと私がやっと今になって気がついたこと、まあ、症例を提示しながら少し話させていただいて、4番目は実際不安や便利さというのは指揮能と一致するとは限らないということをつくづく感じていますので、そのことをお話しさせていただきます。大阪医大のロービジョン外来というのは、もともと小児は小崎勝先生という先生が小児の弱視で専門でいらっしゃいましたので、小児に関してはもう30年以上前から領域相談的なことはやってたんですけれども、あの実際大人の患者さんのロービジョンというのはちょっと難しくて私たちは対応できてなかったんですけれども、あの1990年に日本ライトハウスで医療関係者の研修会というのがありました。でそれに参加したのがきっかけで、日比野所長、全盲ですけども日比野所長との出会いで、アメリカのトーマス・キャロル の失明の告知の中での20の失明の喪失っていうのをお話しいただいたときにすごくあの感動しまして、あのそれから日比野先生との交流が深まりました。でそんな頃にちょうど患者さんで交通事故、ご主人の車の運転の時に横の助手席の奥様が失明されるっていう、あの患者様が入院されました。もう失明はその時点で分かってたんですけれども、いつ失明の告知をするかということを私たちはすごく悩んで、日比野先生と相談しながら失明の告知は何日にしなさい、そしてその何日後に面談をしましょうっていうあのスケジュールを立てました。しかし入院患者さんですのでお連れしなければいけないという環境で、もう私もう勇気を振るって事務長さんのところにあの掛け合いに行って、入院患者さんでこういう患者さんがいらっしゃいますけれども、そこあの花店のライトハウスまであの付き添っていきたいと、で病棟の主長、それに主治医で眼科の外来の検査担当者など一緒に付き添っていきたいということで話し合いをしまして、ライトハウスって何っていうことからわからない相手の方に対して説明して納得してもらって、分かったと、そしたら大阪医大の公用車を用意しましょうということで、大阪医大の公用車と運転手さんを1日つけていただいて、患者さんと病棟の主張とか乗れるだけ乗って、乗れない患者さん家族は電車で行くという形でライトハウスの面談に行ったという、それがすごい、まあ、出来事でした。ドラマティックな出来事でした。でそれからあのその方は入所されて、研修を受けられ、盲導犬取得されて日常生活に復帰されるという経過をたどりました。その後も何人もそういう重症例を相談に乗っていただくことで私たちも経験を積んでいきました。 で現在のシステムですけれども、いろいろ変遷した中で、一般外来は最初はライトハウスの指導員の方に院内に来ていただいて指導するっていうのが成人の場合やってたんですけれども、2000年にロービジョン学会というのができまして、医師が中心になるべきだというそういう方向に変わりましたので、途中から2005年から医師が中心のロービジョン外来になりました。で小児に関しては盲学校の教員と指導訓練士というのが担当して行っております。で実際ロービジョンに関しては診療報酬が長い間ついてないということで、そこがすごくネックになってたんですけれども、やっと2012年から診療報酬が認められ、250点が月に1回請求できるという形になりました。で250点というのは他の診療報酬から比べたらどんな点数かというのは、皆さんご存知と思いますけど、視力検査は69点、眼圧は82点、静的視野検査ハンフリーとかですね、580点と、こういう点数の中で250点が、妥当なのかどうかって、難しいところですけれども、もうこの250点すらこう算定要件に制限がありまして、そこも結構厳しい施設基準がありまして、装具適合の判定の研修会を受講した医師が常勤で勤務していなければならないというすごいハードルがあります。だから実際ロービジョンケアをやっているところでもその点数が取れてないところはたくさんありますので、この前のロビジョン学会でも結果的には申請数が少なければせっかく確保できた点数もひょっとしたら消滅してしまうかもしれない、削除される可能性もあるというそういう危機感も語られていました。でロビジョン外来じゃあどのくらい開設されているのかというアンケート調査の報告もこの前ロビジョン学会でも言われてましたけれども、2007年には回収率、アンケートの回収率が問題なんですけども 58.7% で、2012年に診療報酬化された後、少し増えているような形になっています。でそのうち10年以上やっているというのは 65.5% となってますけども、 71.7% というのは回収率が悪かったらしいです、アンケートの。だから実際こんなに増えているとは思えないですけれども、世の中の傾向としてはロービジョンの外担当しなければいけないと、眼科でそれをケアしなくちゃいけないという流れはあると思います。しかし残念ながら私は実際こんなにやってるかなと思うとちょっと疑わしいなと思います。内容が様々ですので、どれをロービジョンケアというかというのが難しいですけども、特に大阪はもう本当にあまり担当するところがなくって、京都は今日参加していただいている先生方とか熱心な先生たくさんいらっしゃるので、すごく力があると思いますけれども、大阪は本当に受診する病院の施設が少ないというのが悩みだと思います。で大阪以外でじゃあロービジョン外来誰でも簡単に受けられるのかというと、そういうキャパはないというか、私たちはそれだけを受け入れる体制はないので、一応患者様が希望されるても主治医がそれが必要と判断するかどうか、それと主治医がもう必要だと判断する人がオーダー表を作成してオーダーされます。その時は必ず視野検査を必要としています。でそのとオーダー表が出ましたら視能訓練士による聞き取りを行っております。そして説明して予約をします。オーダー表というのは、難しいものじゃないんですけれども、こんな簡単なオーダー表がありまして、この予約に関しては患者様が希望しているのか、家族が希望しているのか、主治医が希望しているのか、でどういう内容を希望しているのか、それと病気に対して回復しないことをはっきり伝えているのかどうか、それに診症手帳はもうすでに持っているのか、持つ意思があるのか、持ちたくないのか、それと本人がロービジョンケアに対して強い意思を持っているのかどうかということを確認しておきます。一応こういうことを確認しておかないと聞き取りの時にすごくギクシャクすることがありますので、ある程度この気持ちを分かって聞き取りをするということにしています。これは、去年ここの参加させてもらった時にスタッフの方がこういう名札、白黒斑点の名札をしてらっしゃるのがすごく印象的で良かったので、私たちも自分の名札はその時は外して、ロービジョン担当の時はこの名札に変えて担当させてもらっています。 でロビジョンケアの内容は、今回中心じゃないのであっさり話しますけど、一応レジュメがあるのでそれで見ていただきたいと思うんですけども、私たちが一番大事にしているのはやはり心理的なサポートと患者さん自身の病状の理解を確認するっていう、そこを一番重視しています。でそして患者さんの訴えをしっかり聞き取る時間を面談室を別に設けてますので、そこでよく聞き取って、そして医師が病状をゆっくり説明する。でどんなに理解されている人でも、もう本当に最後に僕よくなるんでしょうかとか、僕は失明いつ失明しますかとか、やっぱりそういう究極の言葉が最後にもうずっと話したり何回も面談したりした人でもやっぱり聞かれることは、それは人間だから絶対治りますかっていうことと、僕はいつ失明するんですかって聞きたい内容だと思うんですけども、やっぱり繰り返して聞かれる、それを私たちは受け入れなくちゃいけないっていう状態だと思います。そして2番目に安全な歩行、これは簡単そうですごく家族も軽視しているというか、もう日常生活できてるから特にサポートいらないよみたいな感じで、奥様は後ろを歩かれて見えない、ご主人は前歩かれるっていうのがもう普通のパターンになっていることが多いので、私たちはこれに関しては必要性が高いと思っていますので、家族への手引きには力を入れています。それに白杖に関しても、白杖自身を持つ心理的に持ちにくい人に無理には言いませんけれども、やっぱりシンブルケーンとして の役割は強調しています。で福祉関係のサービス情報はもう常に法律的なことと細かいこと変わっていきますので、常に新しい情報を私たちは得る努力をしないといけないと思っています。シミュレーションゴーグルですけど、これは本当にやっぱりロビジョン外来では必需品、今日皆さんもされてたと思いますけど、体験するのにはすごく役立つと思います。これで歩いてもらったり、これをしたままトイレに行ってもらったりします。知らないところのトイレって本当に入ってしまうと、鍵を閉めてしまったらすごい怖い空間なので、本当に家族の方入ってもらってこんなに大変だったのか、だから入る前にどこにティッシュがありますよ、どこが流すとこですよって言って自分は出てくださいとか、そういうことを言っています。でロビジョンケア、これはもう私たち指導訓練士にとってはもう必ず行う補助具の選定ですけれども、補助具の選定はすごく大事ですけれども、これはもう病状って変動します。だから補助具でロビジョンケアが解決するとはもう全く思えません。もう補助具が役立つ人っていうのは一部です。もうだから補助具に頼るっていうのではロビジョンケアはできないと思います。でも基本はここです。で遮光眼鏡はもう最近は認知されて、昔は症例が4症例紙に限られてたんですけども、もう私たちもすごくそれは不公平だと、本当に糖尿病の方でも角膜疾患でも眩しさに対しては辛さは同じなんだからということで、厚生労働省に申請してやっと2000年に、通りました。でこれは貸し出し用の眼鏡なんですけれども、やっぱり外来でそのちょっとだけ試しても天気によっても違うし、自分の生活の場にで見ないと、洗濯物干すときにこうだとか、なんかいろんな場面で見ないとわからないので貸し出しを用意しています。貸し出しはすごく貴重で喜ばれるし選びやすいです。一つのものを使ったときに、あこの色より濃い方がいいなとか、これで十分だとかいうのが体験できますので、貸し出しは重宝しています。でルーペに関してはもういろんなルーペありますけど、これはミニマムスタンダードセットって永井春彦先生が安くて、一応揃えるのはどれっていうのに言われたのがこういうセットです。資料にもありますので。でも今はもうシュバイツァーとエッシェンバッハとがすごく主流を占めてて、それを使うことが多いです。これは療育相談での子どもさんの様子ですけども、私たちが一番驚くのは、子どもさんで療育相談する時の子どもはすごく生き生きしてるんです。もうびっくりするほどいつも見たことないような顔で、だからこの時につくづく自分が感じたことは、見えにくい子どもさんっていうのは外来の視力検査室での視力検査って すごく辛いだろう、辛いんだろうなと、見えにくいのを答えたくもないのにずっとしつこくされる、それがきっと嫌なんだろうなと、その時すごくやっぱりなんかこうおとなしい感じというか、あまり口数も少ないし聞いても返事もしないような対応が多いんですけども、この療育相談になったらもう生き生きしてキャッキャと笑うぐらい楽しそうに自分のびのびとできるんです。だから私たちは外来での検査室での子どもさんっていうのは本当に辛い思いで座ってるんだということを理解してあげないといけないなと感じます。でこれは療育相談の時に実際いろんな書いたり読んだりするのを試すんですけど、どんな距離で物を書くか、鉛筆の先は影になってないかとかいうのをお母さんとか、学校の先生とか一緒に見ながらこれで指導していきます。ルーペなど使わせるとすごい、興味を持って嬉しそうに見てくれます。それをお母さんたちに見せて、あ、こういうの使ったら見やすいよ、喜んでるんだという表情を見せることがすごく親御さんに対して受け入れやすくなると思います。で遠方はこれ盲学校の前回の担当の辻岡先生ですけども、遠くで指標いろんなカードを持って、これ今動物これ何かなって、これ5メーターで見えるのか3メーターで見えるのかっていうふうにこう距離を変えていって、このぐらいの大きさはこれでこういうふうに確認できるっていうのを確認していったりしています。で皆さんもロービジョン外来担当されているとよく分かると思うんですけれども、こう視力から想像される視機能と実際の行動って本当に一致してないです。で視力が改善してもご本人は見えにくいと訴えられます。で視力は良好なのに読むことができるという人もあります。視力が悪いのに障害物なんか全然平気で避けれる人もあります。だから視力値っていうのはすごく何を表しているのか、数字だけ一人歩きするとそれで判定してしまいますけど、見え方の質を問うっていうことがロービジョン外来ではすごく大事だと思います。で私が担当して感じたことは、意外ともうご本人自身がご自分の病気の状況を知らない、病状を知らない、で家族の人はもちろん病気のもっと理解が乏しいです。で家族の人にはなかなかもうあまり詳しく患者さん説明されないことが多いです。なぜか伝わってない、伝わってないで伝えようとされてないことも多いです。で先天性の方と中途の視覚障害の違いはもうかなり大きな違いがあります。それと社会保障の活用ですけども、これもやはり十分活用できてない人が多いので、それに関しては配慮が必要と思います。で車の運転ですけど、これは本当に難しいことがあって、やっぱりそれがなければ仕事が続けられないとか、離れたところに住んでいて通院するのにも、自分がお年で歩くのも腰が悪いし長く歩けない、でバスもあんまり来ない、でタクシーで来るには高すぎる、その人やっぱり車で来ますって言われて、怖いの分かってても車しかないんですと言われた時に、車はダメと言いにくい場合もいっぱいあって、その人の生活環境とか経済的な状況とか考えた時に、車をやめなさいとは言えなくって、そこのところ危ないことを常に促しながら家族の人にも視野狭窄とか視野が悪いのは危ないということを言いながら指導していきますけども、網膜色素変性症の場合は進行が緩やかですので、急に明日やめなさいというよりも、もう10年先その先を見据えて車いらない生活、車乗らなくていいような生活スタイルを徐々に作っていくっていう、そういうふうな方向の指導をすることが多いです。それに補助具ですけども、先ほども言いましたけど、補助具だけでは本当に役に立たないと思います。補助具役に立つ人もたくさんいますけど、病状変わりますので、それだけで病状変わって見えなかったらすごい落ち込まれます。今まで見えてたのが見えないということですごい落ち込まれますけど、その時必要なのはやっぱり強い心ですので、やっぱり補助具だけに頼る役に立たないっていうのを常に感じます。それと遮光眼鏡は眩しさの対応に本当に有用ですので、もうぜひこれは使ってほしいと思います。と LED ライトで困るということを本当にロービジョン外来でもよく聞きます。今 電力の消費量が少ないということで全てが LED に変わっていくような方向になっていってますけども、ロービジョン社にしてはとっては LED は辛いもので、いろんな表示とかでも LED になって見えなくなったとか、 LED のために見えにくさを訴える方はたくさんありますので、色に光に対してもいろんな配慮がまだ、いろんなこう選択肢をやっぱり作ってあげないといけないんじゃないかなと思います。で、医療機関ですけども、やっぱり相談するところがすごく少ないです。で、相談するところがあっても受け皿になる容量って少ないですから、皆さんが同じところに集中したらやっぱり対応できないので、もっといろんな施設が欲しいですし、で、例えば福祉関係の施設でも紹介をするときに、こういう名前の施設があるからっていう形の紹介はやっぱり怖くてできないです。その勤めている人、熱心にやっている人の顔が見えないと私たちはやっぱり紹介しにくい。だからそういうときに熱心にその人のキーパーソンのお顔を浮かべながら紹介しますので、こういう機会とかでいろんな方、スタッフの方々と出会うことによって、私たちも今京都ライトハウスに重症な例の訓練生を送らせていただいたりできてますので、こういう機会はすごく貴重だと思います。それと、患者さんの名前を名前とか顔を覚えることはすごい私たちにとっては一番大事なことで、でも私なんか年取ってるともう名前覚えられないんですよね、なかなか。だからそれは必死に努力して覚えようと頑張るしかないですけど、で、患者さんに声かけるときにでも、まず自分が、あ、中村です、あ、こんにちは、いかがですかとか、この前のメガネ見えます、どうですかとか、自分から見つけたら必ず声かけに行く。そして自分のこと気にかけてくれてる人があるんだなと思ってもらえるだけでも、私自分の声かけが何かの役に立ったかなと思いますので、必ず声かけするときは自分の名前を言って声かけをするっていうふうにしています。これからがやっと気づいたこと1です。時間が過ぎてますか、大丈夫かな と思いますけど、これはもう視力測定の問題、前回来た時も塚本先生でもお話になってたんですけど、本当に視力って測り方難しいです、ロービジョンの方。これはつい最近うちのロービジョン外来に開業医さんから紹介された患者さんです。で、これ57歳で糖尿病網膜症の男性で、オペはうちの教授が数年前にされて、あと安定しているので、開業医さんに通院している人ですけれども、視力は一応紹介上では 0.15 と 0.5で、視野は糖尿病の治療されているのでちょっと感度悪くてかなり暗点があります。で、中心は右は中心暗点、左は某中心暗点という形になっています。で、これ見た時にロービジョン外来一体何を求められているのかというポイントがちょっと分からなかったので、開業医さんに電話しました。で、どんな状態でどういうことを希望されてますかねっていうことを確認したら、ご本人は診症の対象になるのか聞かれたけども、視力もいいし視野も急進性狭窄でもないし半分でもないし、だからならないよと言いましたと。でも本人がすごく生活に困ってると、見えにくいことで生活がしにくいと訴えるから一回話を聞いてあげてというような内容でした。で、そこでロビジョン外来来ていただいてお話を伺ったら、驚くほど不自由をされていました。本当はお一人暮らしだったんですけど、彼女のパートナーの人が一緒に暮らされてまして、 でも本当に一人で歩くのもなかなかもうすごく歩きづらそうで、して遠くをイメージしながら見ると下がつまずいて足元見えずにつまずくと。で、高槻から離れるということも全然一人では絶対無理 で夜は安住脳がすごく悪いので、もう絶対一人で外出できなくって、腎臓透析されてるんですけど もう夜にかかる、夕方にかかる時間は絶対無理で午前中だけにしていると。で、眩しさに対してもすごく昔から強くって、眩しさ強くって40年ぐらい前から調光レンズを使用されてて、で、安住脳もすごく時間がかかると。で、視野と視力からだったらテレビはどうにか見れるかなと思ったら、テレビはもう見れないと。 だからラジオ中心の生活にしていると。あれだけ視野があって中心に近い視野もあるのでテレビ見れるん違うかなと思うけどもう見れないと。でお金も買い物行ったら自分はコインが全然わからなくってもうコインは100円だけにしてると。あとのコインは全部貯金箱にお釣りとかもらったら貯金箱入れると。で私たちよくロービジョン外来の時にギザギザついてるコインありますよね。100円とか500円とか50円、だからギザギザ触ったらこれ分かりますよとか言って説明する時もあるんですけど糖尿病の方はやっぱ感度が悪いのかそういう説明では無理で、だからコインは100円しか持たないと。で書く作業もやっぱり時々書かなくちゃいけないこともあるので書く作業をすると言われてるけど、あの視力とあの視野だったら書けるかなと思うんですけども、履歴書書くのにも虫眼鏡を使いながら1時間ぐらいかかってやっと書けてあまりにしんどくてもう熱が出たというぐらい本当に難しい状態でした。だから差病とかではなくて本人に本当にその人の識能を理解するにはよく聞き取らないと難しいところがあると思うんですけど、もう一回視野を見ます。右の方は中心暗点です。だからこちらの方は中心に使ってなくて、左が中心はちょっと見えてるところがあります。でもすぐ横に暗点がありますので、この方は見えてるところを上手に使うことが今できてないと思うんですね。だから何もテレビも見えない、何も見えないと、こう使ったら見える位置はあると思うんですけどうまく使えてなくって、で視力じゃあどうかというと、私が視力測った時にこの方このぐらい斜めにされるんです。すごい斜めにされて、あの視野から考えたらこんな変身紙いらないですよね。中心のすぐ横に感度のいいとこがありますので。でも隣の席の人の肩に何回も当たったんです。この時ももうでも自分はぐーっともうどっか見える時ところがあるということで何回もこうされて、でその時測ると視力は 0.5 まで出ました。で臨床ではやっぱり変身視してどこまで視力が出るかということを私たちはよくやっぱり追求しますので、そういう測り方すること多いですけど、でも生活の不自由さを考えた時にやはりこの人は心象として申請しようと思った時はやはり視力の正常な標準の視力の測る条件で、定時時間をもうでたらめに長くするんじゃなくって3秒にするとか、まっすぐ見て変身視させない、そういう視力で測ったら 0.04 と 0.06 でした。だからこれで心象の等級に申請できるという数字ではありますけれども、こうやって申請するかどうかを決めるということはやはり医師もスタッフも意見が一致してなかったらダメです。だから私がそう思っても主治医は それ違うやん、横 0.5 やんと言われたら、もし書類書いたとき戻ってきたりしたときに主張できないですね。こちらの患者さんの本当に視機能を考えて不自由度から考えて正しい視力検査したときにこれは適用するというふうな考え方を、そこのスタッフ全員が意思一致しない限り、じゃあ違う人が次の次回に視力検査したときにすごいいい視力だけ書いてたと、変身した視力だけと、変身視というコメントも書いてないとということやったらやっぱり誤解されてしまう、差病かって言われてしまう。だからそういうこういうややこしい患者さんの場合は変身視した時、正面視した時とか必ずそれどういう条件で測ってこういう視力だったかを常に正しく記録しておかないとやはり問題になると思います。だから大学病院とかたくさんドクターがいらっしゃいますので、もし主治医が変わったりした時にそれを理解されてなくてでおかしいというふうに揉めることとかないように、そこの施設でしっかり意思一致しておかないとこういう申請はできないと思います。でこの方はもちろん申請するんですけど、申請したいと強く思ってるわけではなくって、もう腎臓の方で心象1級をお持ちで障害年金 もう受給されてますので、そういうものを要求されてるわけじゃなくって、自分の見えにくさを理解してほしいという ことが強い要求です。だからまず理解することと、それには遮光レンズと矯正レンズをもう一度見直すというのがこの方にとって必要かなと思いましたので、申請後に通りましたらこれを合わせようかなと思っています。でやっと気づいたことの2です。これはもう多分皆さんももう眼科で仕事されてたら悩まれることだと思うんですけれども、病状が進行して生活が不自由になったらかえって等級が下がるという現実があります。だからいつの時に申請したら2級で、進行して後になったら何級で下がるとしたら、じゃあいつのタイミングで申請したらいいのかなっていうのが本当に悩むと思うんですけど、申請する時ってやっぱり患者さんの気持ちが大事ですから、あ、対象ですから申請しましょうっていうふうに勝手に事務的にするものではなくって、患者さんが希望されて申請できるものですので、簡単にその申請の時期をこちらが決めることはできませんけれども、本当にこの左の視野は中心があります。緑内障こうたくさんありますよね、こういう視野で周辺もあります。でも一音はつながってません。だから一音がつながってないので、これは旧新生視野狭窄の損失率、95% 以上というふうになります。そうなると2級です。2級っていうのは1級から6級まである中の2級っていうのはもう重症でいろんな補助が受けれる対象ですので大きいです。それが進行して中心の視野は飛んで、視力も 0.9 から 0.03 になってすごい不自由になるなったのに、この人は等級が下がってしまいます。生活は不自由になっているのに等級は下がるという現実、それを私たちはたくさん見てきて、それはおかしいだろうと、もう私のこう気持ちが収まらなくて、役所にずっと過去の視野をつけて、で何回も何回も電話して、で資料を送って、したら一人認めてもらえた人が、あったんですよね。分かりましたと、過去こうでこうなって今こうですねということで、等級2級でそのまま通してもらった方があったんですけれども、それができてすぐ 1,2 ヶ月後で同じような症例があったんです。で前理解してもあれだけ話し合って、何回も話し合って、同じ役所ですので高槻の、だから絶対今度はうまくいきますよねって先生と話して出したら通らなかったです。だからその公的な文章をそのまま公式みたいに読んだとしたら通らないので合ってるんですけども、そうじゃなくて患者様のその視機能の経過とか見たときに、それがおかしい、それは医師が判定してこれは障害が強くなってるからこの等級なんだっていう判定をすれば、過去の経過を見たら嘘じゃないですから、だから通って当たり前なんですけど、それにはやはり文書で示されないなんか他の要素が入るんですよね。だからもうすごく残念なのに、こういうやり方したら通りますよというのが私たちもまだつかめてなくて、一例一例絶対この人はこういうふうに不自由なんだから、この等級は必要なんだと思うとき強く何回も申請するようにしています。戻ってきてもまたやるということで、でも通らない人もあります。だから申請を最初に申請してたらそのままですので、タイミングが大事だなと思います。ちょっと字がよく、私慌てて書いたの字間違ってるとこいっぱいテキストありますので、もう心の目で見てください。で病状が進行して不自由になって等級が下がる現実、これをもう本当にこう心に思って申請の時に対応してあげないと、本当に患者さんにとって不利な決定になっていくことがいっぱいあると思います。じゃあなぜそんなことになるのかっていうと、やっぱり現在の日本の視覚障害者認定の基準、視野判定にすごい問題点があります。だから旧新生視野狭窄が認められた時に、それは もちろん認められることは患者さんにとって不自由度があったわけですからすごく嬉しかったですけど、そこに重きを置きすぎて他の視野の悪い人に対する状態がすごく乖離してしまった点があって、で視野狭窄で視野は 狭くても急進性視野狭窄っていう状態でなければ2級とか5級までしかならないんです。で、急進性っていうのがつけばもう2級とか4級とかが通る、周辺視野がいくらあっても通るっていう状態が現実です。でもそこでじゃあ日本はそうだけど、まあ、例えばいろんな国はどうかなっていうのを鴨先生とかはいっぱい、まあ、報告されてるんですけれども、アメリカのアメリカン、メディカルアソシエーションの機能的視覚スコア、ファンクショナルビジョンスコアっていうので視野を評価点数化するっていう方法でいっぱい発表されてて、それで私たちもその基準で一回比較してみようと思って自分とこの患者さん150例を比較してみました。評価方法 のポイントっていうのはすごく一番違うのは右視野左視野、右視力左視力だけじゃなくって両眼解放視力、重ね合わせの視野、そういうものに重きを置いてる、6割6割の重きを置いてるっていう、これはすごい全然日本と違うところ。これそして次がまた大きく違います。視野を点数化するんですよね。そのためにグリッドのこの配置っていうのがあって、中心の重度を、この中心の重度だけがもう50点に配置されてます。それだけ色能にとって大事なとこだということで50点 で下が下方視が生活にとって大事ですから下方視30点に配置になってます。で、上は20点の配置で、これを実際の測定した視野でずっとポイントを計算していくんです。これすごくいい評価方法だと思いますけど面倒なんです。計算に時間かかる。だからこれが進められない理由だと思うんですけれども、評価方法ってすごくいいと思いますけど面倒くさい方法なんですよね。で、それで、まあ、実際日本で2級と言われてる、これ A も B も2級なんですよね。で、患者さんの不自由度から考えたら全然多分違うなと思いますよね。真ん中だけあるのと真ん中もあって周辺もあるのが、下の方が絶対楽ですよね、 B の方が。それを表すのにさっきのアメリカの評価しましたら、上は 8.2、 下は 46.2 と 46.2 分やっぱり有効に活用できてるっていうことを表してて、これだけ違うのに日本では2級一緒だっていうのも不思議ですし、今度は5級ですけど、これをたくさんの視野があるのと B も、もっと狭くても B ですけど、5級ですけども、周辺に残った視野も一緒の5級です。だから B が5級っていうのはつらいですよね、視野。でも私たちがそれを理解するとき、昔は中心がないんだから視力が悪いから視力でいい等級が取れるだろうと理解してた、まあ、無理やり理解してたんですけど、でも日本 の判定は足し算ですから 0.03 の人でも足したら 0.06、 0.05 の人も足したら 0.1 というふうに、なんか実際の見え方よりも数字が良くなりますので等級が上がらないんですよね。すごい上の等級までいかない。だからやっぱりこの判定方法は本当のこの色能を評価してない5級という判定がっていうのをつくづく思いました。でも日本 の問題点は今は検討されてますので、多分あと2年後ぐらいには視力は足し算じゃなくっていい方の視力に変わるっていうふうにな情報は聞いてますので、それは嬉しいことだと思います。ただ難しいのは視野だと思います。視野はそう簡単には方法が見つからないです。で、やっと気づいたことの3です。で、視野を理解してもらう努力、私たちは視野を理解してもらう努力が日常の臨床でちょっと足りなかったなっていうのを最近いろいろ思います。で、これはこの症例はこの前ロービジョン学会で報告したんですけれども、うちのずっと来られた患者さんじゃなくって、突然自分がなんか見にくいなと自覚されて来られた人なんですけれども、病名は結果的には眼帯垂体ジストロフィーで、視力は片方が、指数弁とそれと 0.01 でした。で、診症手帳はもうすでにお持ちです。 で視野眼底はもう見ていただいても分かるようにもう萎縮して、本当に機能的には生きている領域が狭い、少ないです。で視野ももう暗点も中心暗点というよりも全体大きな暗点です。40度50度みたいな暗点があります。だから残された視野も1、4とかは取れてません。1、2の C までが少し取れてるぐらいで、だからどこで見るのか本当に辛いような状態なんですけれども、でこの患者様自身は経過としては5歳で眼科初診されて、先天の黄斑変性と診断されて、小学校から高校までは普通学級で、その時に小学校の時は盲学校に通級で単眼鏡とか練習されてます。で大学は社会福祉学科に行かれてます。で自立支援センターの現在相談員として勤務されて、障害者のサポートとかピアカウンセリングをされています。で病状の変化が黄斑変性で進行しないと自分は思ってたのに、なんか見えにくくなったと、で気になって飛び込みで来られました。でこの方は障害を自分はもう小さい頃から受容されていると、そして社会的にも自立されているという症例です。じゃあそういう方に私たちが視野から見て何ができると、もう自立されててもう仕事もされてて、私たちに一体何ができるんだろうとみんなで話し合いました。そこで考えたのは、本当にこの診断名って正しかったのかなって、黄斑変性という診断名をまず考えました。で2番目に受容されている割には歩行が危なっかしかったです。だから歩行の問題一回検討しようと、それと変身紙、もうあれだけの暗点で私たちは変身紙をどう使えるか自信はないですけど、変身紙をちょっと検討しようと。で色について誤認をされてる、服の色とか間違ったりされてたので、それについての検討をしました。で診断に関しては ERG の詳しい検査をしたら、やはり、進行性の疾患であるということが判明しました。それは本人にとってショックだったと思います。今まで進行しないと思われてたので、で将来失明に近い状態になる可能性もありますので、で中心暗点がだんだん拡大していってました。で歩行の問題ですけども、ご本人は希望白杖携帯希望されてなかったんですけれども、やはり危なっかしい歩き方されてたので、シンボルケーンとしてでもいいからとりあえず持ってはいかがですかみたいな軽い説明をしてしまって、そしたら次来られた時すごい短い写真で分かります、もう背の高い方なんです。この方大きな方なのにものすごい短い白杖を購入して来られて、あら失敗したなと私たち反省して、やっぱりシンボルケーンということだけではなくて、やはり正しい白杖を持つという意識がこれからの彼にとっては必要じゃないかということを話し合いまして、再度自分の長さに合った白杖を購入していただきました。そして歩行訓練を受けていただきました。現在は白杖を使って来院されています。で変身紙ですけども、変身紙は今日吉田雅子先生も来られてますけども、山田真也先生にご指導いただいてさせていただきました。この大きな視野で この方は実際見えやすい領域を、推察してみたところ、実際の本人の見え方と有効視野がどうかというちょっと確認したんですけど、ご本人は右目しか使えてない、左は一切使えてないという自覚でした。でもこう見ると中心から近い領域に視野があるのは結構左も近いところにあったんですよね。だからここは使えるんじゃないかなっていうことを思ってまして、実際にこの左の視野も右と同じように変身紙に使える訓練をしようということが始まりです。で指標もよく牛乳パックを急進性視野狭窄の時はそのまま使うんですけども、こういう大きい暗点の方には文字が足りないです、文字のサイズが足りないので、牛乳パックの裏に大きく5センチ6センチぐらい指標の大きな文字を書いて、それを指標に使いました。でまず一番今まで使ってなかった左の変身紙の領域の腰をずっと練習して、それが領域が確認できたら、今度は追従トラッキングで追従の動きにするんですけど、 急進性視野狭窄と違ってスピードがもう止まってるか動いてるかわからないぐらいのスピード、もう手がだるくなるぐらい、もうゆっくりゆっくりの追従です。それを真ん中まで持ってきて、今度は右と左スイッチしなくちゃいけませんので、それをスイッチして今度は右で見るっていう練習を繰り返しました。で、実際訓練は1日10分か15分で1週間に 3,4 回程度で約半年間ぐらい訓練して、まあ、ご本人なりに自然に腰交代もできるようになって、左は使えないと思ってたのに使えるようになったということは喜ばれていました。で、実際拡大読書器を使ってみるときに読みやすくなったという自覚を持たれています。拡大読書器の文字もやっぱりこのぐらい大きくしないといけない。読み指標、読みスピードを測るときに12ポイントの私たちの読み指標をその下に置いて、自分の読みやすい大きさに拡大してもらって読むと、だいたいこのぐらいの大きさしか読めなかったですけど、で、横書きと縦書きは横書きの方がやっぱり読みやすかったです。少しでルーペ使った方がちょっと早いこともあります。だからルーペでも拡大読書器でもどちらでもいいですけども、実際今どちらも使われてますけれども、これだけで読み書きするのは実際お仕事されてたら無理です、このスピードでは。だからご本人は音声と読まなくちゃいけない資料はこういう拡大読書器ルーペでされています。で、色の誤認ですけども、ご本人は最初着てこられた服がグレーだったのに、これグリーンですよねって言われて、そう見えますかって言って、もう人がね違う色って言うんですよって言われて、それから始まって、いろんな色紙を置くことによって、対比することによって、その色がグレーっていうのが一番分かりにくかったんですね、いろんな色を調べた時に。で、グレーっていうのが判別できる方法を探しました。で、まあ、色カードっていうのを作るのに、色が見つかっていろんな、ただこう、これ何色に見えるっていうのをずっとやっていって、分かる色と分からない色をこう選別して、で、分かる色のとどの色の横に置いたらどれが分かりやすくなるかという対比しながら、ご本人用のオリジナル色カードっていうのを作っていつも携帯してもらいました。そういうことで、なんか見るときに常に当てて、これとこれの色でこのサイドでこうだから、これはこの色かなっていうふうな、分かりやすくなったと言われる。だからファイルの、職場のファイルの色とかも間違ってたけど分かるようになったとおっしゃってました。私たちが忘れていたこと、これはあんなに大きな広い暗転があったらもう自分には手に負えないと私たち思ってたんですけども、やっぱり有効視野領域を意識化させる刺激を与えることで、やっぱり使える領域というのは広がる可能性があるし、で、使える領域というのは1箇所じゃなくって数箇所あったり、で、中心化から近いから使いやすいかといったらそうじゃなくって、やはりそれぞれのいろんな機能を合わさって使える領域が決まって、縦書き横書きも違うし、その見たいものの大きさによっても使う領域が変わるので、その変身刺激というのはすごく複雑なものだと思います。だからそこに関する私たちの意識というか、問題意識が低かったかなというふうに感じます。この方も中心がありません、周辺視野だけです。この方はもう希望が、なんていうかな、こう望みっていう、じゃあ夢が大きくって、何しろ美術もすごくいろんな博学の方で、美術館巡りが趣味なんですよね。で、美術館の絵を見るのに見やすい補助具合わせてっていうのが一番の希望でした。で、こういう状態で美術館見やすいって、いっぱいお持ちなんです。単眼鏡も何倍も何倍も持ってて、ルーペもお持ちで、もうそれ以上私たちお手上げっていう状態の方でした。そしたらこの方ターナー展見に行かれました。私たまたま神戸にあったターナー展 見てたんですけど、そしてこのターナーっていう人の絵はすごく光がの使い方が繊細で、輪郭がはっきりしてないんです。だから視覚障害者の方にとってはすごい見るのに辛い絵かなと。でもこの絵自体はすごい素敵で、私感動して、この絵画展でこんな素敵だなと思ったことないぐらい良かったんですけれども、この患者様はターナー展に行って、何かもう一つ分からなかったと言われて、分からないだろうなと、こういうモヤモヤとした絵ですから、光を微妙に使ってる絵ですから。でも患者様は2回目に行かれました。また 見えない自分が悔しいっていうか、もう一回見てどんな絵だったか印象を自分の中に持ちたいって言われて行かれて、だからそういう人のモチベーションがすごいです。だからそしてそれなりに自分は楽しんでこられる。で、今度見にくいのよって言われた絵画がこれでした。行かれて、これ見にくいやろうと誰でも思いますよね。ちっちゃくてねえがって小さいですよね。これそれをくっつけて見るわけじゃなくって、離れたとこから見るわけだから視力も悪いし、でも本当に頑張って見られるんです。見たいから。箱根の美術館にこの前行って、こうあってとか、もうどこにでも行かれます。それだけ絵を見たいと。でそこで私たち考えたのは、補助具はもうお持ちだし使われてるし精一杯有効に使われてるので、そうじゃなくって有効視野を維持する力をもっとつけてもらうことが大事じゃないかなということで、変身士の訓練をしました。でまた牛乳パックの裏に大きな脳とか跡が書いてしたんですけど、これはご主人が手作りで、手で持つのがあまりゆっくりのスピードですごいしんどいから自動的に動くのを作られました。で2台作ってこられて、1台は自分とこうやって、1台は神戸の視力障害センターにプレゼントされましたけども、本当にご夫婦で取り組まれました。で変身士を先ほどの症例と同じように、変身士のトレーニングをして、そして見る変身士の維持能力が強くなったら、絵を見る時のその視線が安定しますので、それでタブレット型のこういうものを買ってもらって、アプリを取って美術館というのをでいろんな絵を先に見とくんですね。見たい美術館展に行く前に、そしてイメージしてこういう絵を今から見に行くんだっていうことをしてすると、すごく自分が入ってきやすいということで、タブレット型でそういう勉強もされてます。それルービーを使ったり、拡大読色に下にタブレット型のを置いてもっと拡大してみたりして、自分の見たい絵を拡大して見たりして楽しまれています。だから少しでもこうポジティブになられています。で山田先生はいろんなこと上手に格言みたいに言われるんですけども、できないことを数えないで、できることを数えなさいって、でこんなこともできると思えてきてやる気出るよっていうふうに、もう何気なく言われる言葉も本当にスッとこう入ってくるっていうか、励ましになることをよく言われます。でこれも iPad で山田先生の写真、僕の顔撮ってって言って写真を本人が撮ってるとこですけども、そうやって撮る練習をして、お家に月下美人、一夜しか咲かないお花ありますよね、その月下美人がお家にあって咲いたから撮ってきたのよって言って見せてもらったりしてます。だから視野でも自分の趣味っていうのに活かせる変身士の練習っていうのが、補装具ではなくって、変身士するだけで腰維持したら今までよりも安定した見方ができるっていうことで大事なんだなっていうのを教えてもらいました。でまあ、視野障害について復習ですけど、ちょっと時間が足りないのでもうこの辺は飛ばします。これは、中心の視野を暗点とか調べるときにアムスラーチャートをよく使うと思いますけれども、私たちはアムスラーとか変身士の導入に入る前に時計の文字盤とかよく使ってましたけども、この前、今日野口さんとか来られて、岸さんとか来られてますけども、ロービジョン学会で発表されたこの自覚視力、視野の自覚表っていうの、これがすごく話題になりました。発表された時に本当に私たちもこれ持って帰って次の日から使ったんですけど、クロスの線があったり、真ん中に一つ補助線があったり数字があったりすることで、変身中心暗点のこう探したり変身士を指導するのすごくしやすいです。定量性もありますし、クロスしてたら何もないとこ真ん中見なさいって言ったら真ん中がわからない方たちだから、こうクロスしてたらそれが補助線になって真ん中この辺りかなって誘導で視線が誘導できるということで、こういう指標がすごく役立ちました。だから近畿ロービジョン研究会、これから研究されていくと思いますけど、すごくいいと思いました。で最近の本では、村木先生がこういう自作のチャートっていうのもあるよっていう変身士の訓練に、だからこれもきっと クロスしてあるということは一緒 で 色分けしていろんな絵が描いてあるというのは、こう色分けしたことでは認識しやすく多分なって、ここが見えてる見えてないというのをきっと自覚しやすいんだと思います。すごく工夫された絵かなと思います。ちょっとこの辺飛ばします。で、急進性視野狭窄の場合は、私たちが一番、まあ、患者さんに絶対伝わらなくちゃいけないのは、暗転は遠くに行くほど、急進性は遠くに行くほど広く見えて近くほど見にくい、患者さん自身は分かっていらっしゃいますけども、家族の人にこれをよく説明します。だからパッと横から肩叩いてねとかいう話をしないで、絶対真正面から話をすることで、もし話しかけるんだったら、なるべく遠くから自分を見てもらってイメージして近づいていって話すとか、ご飯を食べるときは隣同士で食べるより向かい合わせで食べるとか、こういうことを実際この大きさを書いた紙を渡しながら、そういう毎日の座る位置、声のかけ方などを注意しています。中心暗転の人の場合はこういうふうに逆に近くが暗転小さくて、遠くにいたら暗転が大きくなりますので、それを実際のカレンダーでどのぐらい見えないかというのを確認しながら、患者さん自身に自覚してもらったりしています。で、これは、患者さん の不便さ訴えられている例ですけども、こういう患者さん緑内障ですごい多いですよね。でも視野広いし中心もあるし、そんなに不便かなと思って、感じてしまって対応してたんですけれども、もう本当に辛いと言われて、本当は頻繁に来る必要ないんですけど、2週間に1回ぐらい来られて、また見えにくくなった、また見えにくくなったって言って来られます。だからもう心が少しうつ状態になられているのかもしれませんけれども、見えにくくなってないんです。なってないけど、もうなったって言って来られて、それやっぱり仕事が辛くて、デスクワークに視野が厳しかったんですよね。で、実際会社の使ってる書類を持ってきてくださいということで、それを見ながら検討しました。で、かなり小さな文字での書類で、あ、これ厳しいなと思ったんですけど、まず私たちにできることは、拡大鏡というのを合わせて、手持ちの拡大鏡を合わせて、それから金曜の眼鏡、無水晶対象ですので、ちょっと強めの眼鏡をデスクワーク用に合わせました。そして読みのスピードというのをチェックしたんですけれども、視野が真ん中が見える方の左、真ん中がから下がポンと見えないですよね。暗転ですよね。だから視力はいけてるんだけど、縦文字書いた時に全然、例えばコンタクトレンズっていう長い単語があったら、こう落ちたら下が見えないから推測できない。だから早く読めないんですよね。で、縦読みはもう72文字しか読めなかったです。横書きのものは233文字読めました。だからいかにその日本って縦書きの文章結構多いので、事務処理の時つらかったと思います。だから基本は会社にできれば横書きの文章に変えてもらうように、できるものはしてもらうということをこちらからお願いするようにしました。そして無理な場合は縦書きのものを横にして読んでくださいって言いました。で、縦書きのものを横にして読んだら200文字ぐらい読めました。で、自分も試してみたんですけど、こう読めるんかなと思った。全然平気で読めます。だから辛いって言われたら、縦書きのものを横にして読んでみたらどうですかっていうの、ある本にも書いてありました。ずっと文献探してたら、そうやって読んでもらって効率上げてる人もあるっていうのが発表もされてました。初めて知りました。で、手作りのタイコスコープいっぱい作ってますので、それを渡して読みやすいようにお願いしたりしました。ちょっと時間伸びてますけど、少し伸びてもいいとおっしゃってもらったので伸びます。やっと気づいたこと、これは不安とか不便さとかは視機能と一致するとは限らないっていう話です。ちょっとこの症例は飛ばします。この患者様は吉田先生とかもご存知の患者さんですけれども、38歳女性で、 肝体性大ジストロフィーで、まあ、社会生活にとって視線の重要性ということを私に教えてくれた症例です。で、小学校3年生ぐらいの時に来られた時は眼底がはっきりしなくて黄斑が悪いけど何の病気かなっていう感じでずっと経過を見ていました。そしたらもうやはり肝体性大ジストロフィーというのが成長するにかぎつれて分かってきて、まあ、決定したわけですけれども、もう眼底がこのふうに萎縮しています。で、小さい頃の視線というのはちょっとだけ上向いているぐらいの変身視でした。で、現在はこれよりもっと進んでますけれども、22年後にはかなり情報視しないともう見えない状態です。で、彼女は、まあ、すごい視力 0.01 ぐらいですのでもう見えにくいので、まあ、よくメールくれたりするんですけど、いや見えにくいのにどうやってやってんのって言ったら、まあ、携帯見せてくれて音声でやってるのと、まあ、白黒斑点で見える部分は見てると。で、じゃあ楽々本がいいん違うと、その頃これ何年も前ですので、なんで楽々本なんか私使うのよと、恥ずかしいやんって、若い女の子が、あのおばあさんおじいさんじゃないんやからなんか嫌だと言われた気持ちがすごく、あ、自分は便利さで簡単に進めてしまったけども、その人の人格とかその人の生き方をに対する思いが至ってなかったなとすごい反省して、その人が使えれば、その一番使いやすいものじゃない次のかもしれないけど、それで十分なんだなと思って、もうしっかりメールとか早いです、返信も。それともう一つ、彼女は私に教えてくれたのは、彼女結婚式に吉田先生も一緒でしたけど招待していただきました。視線です。情報視しないと見えない彼女はもう上手にまっすぐ見ます。もう最後のみんなのご挨拶でお別れする時もこの視線見てください。すごい普通に優しい視線で迎え、参加者の人にお別れを言われます。だから、なんでこんな上手に視線するのって私が言ったら、それはね、中村さんが検査するときに教えてくれたって言うんです。私教えてないのに、なんでって言ったら、 GP の時、あ、そこ見ててねっていつも言うと、そこが真ん中なんだなってもういつもしてたら覚えたと。だから、こう見たら真ん中見てると人は見てくれるんだと、それを学んだと言われます。だから、あ、そうなんだっていうのをそこで学んで、思ってたときに ロービジョンマニュアルっていう本に社会的品位というタイトルで、こういう変身誌のこういうことが書かれて、これが別刷りで一冊だけプリントしてるとこ、これ読んだらぐさっときました。もうちょっと時間伸びてるのにこんな長くて申し訳ないですけど、後で読んでみてください。本当に変身誌っていうのは便利さのため、機能を使うためにはすごくいいんだけども、でもそれが人に対して与えるイメージとか社会生活の中での違和感とか、そういうものもあるんだよって、あなたが社会の中で生きていくためには工夫がいるよっていうことを、これ訳文なのでちょっときつい言葉に感じますけれども、これぜひ家に帰ってゆっくり読んでみてください。本当に胸に突き刺さるような訳文で、あ、その外国のロビジョン担当している方もやはりここまで思い至ってちゃんとケアされているのかと思ったら、私たちの未熟さというか、変身しすれば見えますよって強調しているだけの自分というのが、まだまだこう足元にも及ばない立場での関わりをしているんだなと思いました。で、次の症例ですけども、これはこんな視野で視力、口角と主導弁です。で、この方がピアノの先生なんですよね。でも心象一級で年金ももらわれてます。この希望がロビジョン外来の希望が、楽譜が見える眼鏡が欲しいなんです。作れます？楽譜が見える眼鏡。いや無理やと、もう受けた自分はもう頭から思いました。でも患者さんの一生懸命の願いだから、主治医はちょっと対応してと言われて、まあ、 合わせることになります。 でもこの方はすごく賢い方で、近視が6ディオプターぐらいありましたので、本当に近県に楽譜を見る距離で合わせるとどれかちゃんと選べるんです。であるのとないの全然違ってて、本当にぴったりのものを選ばれたら読めるんです。もうすごいしっかりされてて、で眩しさ強いから遮光眼鏡もこの方にとってはもうなくてはならないものなんですけども、作り変えるときにちょっと同じタイプでもちょっとだけこうカーブがものとしてちょっと違うだけでももう違和感があって分かるんですよね、差が。で最近はもうちょっとかっこいいフレームあるからそれを作ったんです。ちょっとかっこいいのあるからこれごつすぎるよねって言って作ったら、最初喜ばれたら次の時またこれかけてこられてて、あれどうしたんですかって言って、かっこいいんだけど光の入り方が前と違ってきついから無理と言われて、だから微妙なことでもなくてはならないものだから本当にデリケートでした。で今もまたこれを使われてますけれども、でこの方は白杖も使用されてますけども、本当にお年だけどすごいお綺麗でおしゃれな方なので、地下道で2回痴漢に遭われました。でそれ以来白杖をやめて花柄の杖にされてます。でもこれそれはいいんですけど、申請するときに役所が花柄は白杖じゃないとか言って色のちょっとクレームつけたりしてなんかトラブルあったりするので、それがちょっと辛いなと思います。で拡大読書器を使ってお家でこうして本当に楽譜を見られてます。もうサインペンでいっぱい自分が分かる印をつけて楽譜読まれて、で彼女はそのシティフィルの合唱団にも所属されているので、私毎年北山のコンサートホールに行かせていただいてるんですけど、本当にすごいです。言語を覚えるのから全部自分で拡大読書器でされます。で今年はレクイエム、これすごいよくって、私いつもあんまりわからないタイプなんですけど、今年ボロボロ涙が出ました。感動しても胸に来て本当に感動しました。こういう形で見えないのにヒールを履いてロングドレスを履いてひな壇に上がられるんです。あの視野で、そして歌われてます。もう堂々とされてます。もう笑顔です。だからあの視野であの視力で本当にできる人はできるんだなと。で字がこんな上手です。もう本当に私たち見えてる人でも書けないような字を拡大読書器を使って一文字一文字使われます。もう本当にこれが拡大読書器だから縦文字じゃないですね。筆で書くような字であっても横文字でしかこの方は書きにくいんですけど、これだけの文字があの視野で書ける力があるというのはやはりモチベーションだと思います。で私は最後になりますけども、医療サイドでしか伝えることができないのはやはり視機能の状態だと思います。視機能の状態、特に有効視野っていうのに関してはもう改めてこれは重要だと実感しています。でロービジョンケアにとって最も必要なのは心のケアで、本人が現実を受け入れてその中でやる気とか生きがいとかを持ってもらうことです。で本人が何かをやりたいという意思がなかったら、いくら道具これが便利ですよとかそういうのを揃えたとしても何の役にも立たないということをもうつくづく学びました。これ最後にこのプリントを入れてるのは、朝ドラ見られてる人って働いてたらないかもしれませんけども、私退職して朝ドラ見て出勤できる余裕ができましたので本当に元気をもらってます。で今その朝が来たの主題歌が AKB が歌ってるんですけど、 AKB ってもっとこんな歌じゃないと思ったのにすごく心にしみるいい歌詞で、毎日聞くことですごくパワーアップしますので、歌詞だけでも一回読んでみてください。これは私たちの恩師日比野清先生です。長年一緒にやってた私の先輩と今年結婚されました。もうすごい聖書なようなことで、もう驚きですけど、やはりロービジョンを一緒にやっていた深い絆がこういう結果になったんだと思います。ありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は 平成27年12月13日に京都ライトハウスで開催された2015年度医療関係者向け研修会、見えない見えにくい患者さんのために医療と福祉の連携を目指してから、大阪医科大学附属病院眼科視能訓練士中村恵子さんによる講演、ロービジョン外来を担当して気づいたことの模様を放送いたしました。